皆さんこんにちは、夢を形にミラクルタイムズ、ミラクル医師の増田です。今日は一人でお送りしていきたいなというふうに思っています。さあ今月ももう12月ということで、私たちも5月からかな、このミラクルタイムズスタートさせましたけれども、今回、11月にも前回告知していた、ミラクル親子パークインサンダが終わりました。で今回は、いつもはですね、三田市総合福祉保健センターで開催しているんですけれども、今年は初めて三田市有馬富士共生センターの方で、開催を決めまして、新しいチャレンジとして開催させていただきました。で本当にね、共生センターでさせてもらって、なんか人来てくれるかなとか、なんかすごく不安があったんですけど、本当にたくさんの方が来ていただいて、600名の方がトータル来ていただいたっていう風な形で、終えることができました。その中でもですね、目玉のプログラムとしては、ハイハイレースとか、あとは子ども店長カフェ、だったりとか、あとは皆さん地域の方々の出店ブースはもちろんですけれども、段ボール迷路や、あとはね、外の芝生スペースにフードコートなどもね設定してですね、ご飯を食べてもらったり、あとはキッチンカーなども来ていただいて、いろんなブースを楽しんでいただける、そして一日楽しんでいただけるっていうようなイベントになりました。はい、ということで、なんかね、私たち親子パークを今まで8回、今年8回目させていただいたんですけど、やっぱりね、キッチンカーを呼ぶっていうのがなかなか今までなかったので、キッチンカーが来ていただけたことで、結構皆さんね、ご飯をゆっくり食べていただけるっていうことがチャレンジできたことかなっていうふうに思っています。他にもですね、初めて出店するよっていう人がいらっしゃったりとか、あとは企業さんが出店してくれたりとかっていうことで、なんか皆さんこのイベントをね、楽しみに来ていただいている方、すごく多かったなっていうふうに思います。で、毎年ですね、学生さんにも関わっていただいて、イベントを盛り上げていただいておるんですけれども、今回はですね、チラシにも書いてたんですけど、三田西陵高校と、あと、松雲館高校、あとは、関西大学の、学生さんにもブースを出していただいて、学生さんたちの力も、すごかったな、というふうに思っています。高校生の方は、一つのお部屋を貸し切ってですね、和紙で遊ぼうだったりとか、高校生とゲームをしたりとか、駄菓子を売ったりとか、あとはね、防災のことにお子さんに興味を持ってもらえるようなワークショップをしたりとかっていうことで、3つのブースを楽しめるような、お部屋がありました。で、ね、結構高校生たちも実際やってみて、結構、たくさんの人が、お部屋に遊びに来てくれて、で、なんかこう、全然知らない子同士なんですけど、最終的には友達になってたりとか、なんかこう、楽しそうに遊んでくれる笑顔で、なんかすごく癒されたっていう風に言ってくださって、ああ、よかったなっていう風に思っています。あとですね、関西大学のアカデミックコモンズプロジェクトの中の SDGs ステップさんっていう、 SDGs のことを考えるようなプロジェクトをされているサークルさんにも来ていただいて、海洋プラスチックで工作っていうのもしていただきました。最初はね、なんかこう事前申し込みもあまり少ないなっていう風な感じで、ちょっと私たちも不安になってたんですけど、当日はもう全3部体制でやったんですけど、南部とも満席ということで、すごい大盛況なイベントになっておりました。はい。ので、すごい、なんていうかな、ただ、こう、プラスチックで何かこう、作る、工作するっていうだけではなくて、なんか SDGs を考えるような、お話だったり、ワークショップをしてから、キーホルダー作りっていうのをしていたので、なんかやっぱすごく、子供たちもね、関心高く、なんかこういろいろ、終わってから出てきた時に、こんなんやったよっていうふうなことを教えてくれたっていうような、そんな、ワークショップだったかなと思って、また来てほしいなというふうに思っています。はい。でですね、他にも、毎年ですね、子ども店長 っていうのをやってるんですけれども、今までは、ブースに皆さん、出展してくださった皆さんのところに、小学生がお仕事に行って、そこでお仕事をして、お仕事が終わったお給料をもらうっていうようなことを、今までは、やっていたんですが、今年は、この有馬富士共生センターの入り口のとこって、ふれあいロビーっていうのがあって、なんかちょっと、カウンターキッチンみたいなのがあるんですね。で、そこが、こう、なんかカフェスペースみたいな風になっていてですね、そのカフェスペースで、なんかこう、お茶を出したら面白いんじゃないかっていうアイデアが出て、今回、子ども店長カフェっていうのを、開催することになりました。で、子どもたちが、なんかこう、ただ、いらっしゃいませとか言って、お茶を出すっていうだけのイメージだったんですけど、そうではなくて、バリスタ体験っていうことで、なんかね、コーヒーを入れる体験を、するっていうことで、教えるお母さん、私たちメンバーなんですけど、そのお母さんも、バリスタに、本物のバリスタに教えてもらって、入れ方を習って、で、その入れ方を子供たちにレクチャーし、で、その入れたものを子供たちはお客さんに出すということで、なんか三段階にはなってたんですけど、なんかね、私もいただきましたけど、やっぱちゃいますね。コーヒーってなんか、入れ方で全然違うやなっていう、まあ、素人ですけど、それもなんか、すごい良かったなっていうと、もう本当にね、コーヒーの匂いが、その会場に充満しているのが、まあ、すごく癒されるというか。で、なんかこう、やっぱり、保護者はね、飲みたいですよね。お子さんが入れたコーヒーね。ので、そのコーヒーをね、まあ、飲みに、お客さんとして来て、飲んで、なんかまあ、もう一杯もらおうかしらみたいになってたのも、すごい、あ、なるほどねっていうふうに思いながら、バリスタ体験されている方も、なんか今度はお家でも入れてみたいっていう声もすごくあったなっていうふうに思います。はい。で、まあカフェスタッフの方はね、まあ本当にもうオーダーを取ったりとかドリンクを提供したりとかっていうことでされていて、まあある程度のね、販売するお菓子と、あとジュースとか、まあコーヒーもそうなんですけど、それ自体の値段も全くつけてなくて、子供たちが自分たちで考えて、セットだったらこの値段とか、飲み物だけやったらこの値段とかっていう風に自分たちで考えて、金額を設定して、販売する。で、まあ、なんかこう、なんていうんですか、メニュー表みたいなものを作って販売するみたいなことをされていました。で、まあ、最終利益が出たかどうかは、まあ、多少は出てたと思いますけれども、まあ、一応原価はお伝えして、原価ってね、みたいな、原価終わったらダメなんだよ、みたいなことを言いつつ、これ買ってきた人の労力もかかってるよね、とか、なんかそういうふうな話もしながら、子供たちに値段をつけてもらいました。で、まあ、またやってほしいとか、来年も来たいとか、まあ、もう複数回来てくれてる子供店長さんもいらっしゃるので、そういう方たちにも、また、来年もやってほしいっていう風に言ってたので、まだちょっと来年のことは決まってないんですけど、そんな風に言っていただけて、なんかこう新しいチャレンジができてよかったなという風に思っています。はい。で、なんか去年からですね、サンダー動物愛護フェア実行委員さんと一緒にこのイベントをやっていてですね、このサンダー愛護フェア実行委員さんって、まあ、何をしているかというか、まあ、動物愛護のことを、まあ、兵庫県内で、啓発活動などを行っている、まあ、実行委員会で、で、その中に、まあ、行政の方がいらっしゃったり、あとは、なんだ、獣医さんとかのグループの人が、まあ、3度でも十何人ぐらいいらっしゃるらしいんですけど、いらっしゃったりとか、まあ、なんかそういう、まあ、グループになっていて、で、なんか、去年は分からなかったんですよけど、会場が別で。今年は、なんか外の芝生があるところの広場を、なんか授賞式をやるんだということで、授賞式をやってはったんですけど、何の受賞かっていうと、長寿犬の受賞をやられてました。17歳と20歳の、長寿犬に表彰するっていうことで、で、私たちも20歳のワンちゃんって連れてくるんやろかとか思ってたんですけど、抱っこして連れてこられる方もいたり、まあお家にいるんですって言われてる方もいらっしゃったりして、 で、なんかこうワンちゃんと一緒に長寿おめでとうございますみたいな形でこう表彰状をもらってて、なんかもうちょっとなんかフランクな会かと思ったら、結構じゃーんじゃーんじゃじゃーんのなんか式典の音楽が流れてきて、おお、そういう感じなんですねっていう、青空の下で大丈夫ですかみたいな感じだったんですけど、でもなんか飼い主さんとかはもうすごい喜んで、いつも散歩行って来てる場所やから、もう帰りまた散歩させて帰りますわみたいな感じで言われてるのも聞いたりして、あ、なんかすごい会場にここを選んでよかったなっていう風に思ったり、あとはなんかそのポスターの動物のポスターの表彰式もあったそうで、なんかそのちょっとなんかなんていうんですかね、ジャケットみたいな着た小学生とかが僕選ばれてみたいな感じでなんか教えてくれたりして、なんかそんな式典もあったみたいで、実際にその絵も会場に飾ってあったんですけど、なんかこういろんな方がいろんな形でこのイベントに来場してくださって、なんか本当に良かったなっていう風に思っています。はい、またね、来年も第9回ということで、親子パーク、まあいつどこでやるのかまだ何も決まってませんけれども、また来年もやりたいなというふうに思っておりますので、ぜひ日にちなどが決まりましたら、こちらでもお知らせしていきたいなというふうに思っています。はい、ということで親子パークのお話はこの辺にしてですね、今年もまあ最後ということで、まあ今は正直喋ってるのは11月なんで、なんかこう今年最後っていう気持ちはちょっとあんまりないんですけど、でも、まあ一年通して、なんかこう、やっぱりなんか、何ですか？やっぱ毎年、いろんなことに団体としてチャレンジさせていただいて、なんか、その中で、なんかこう、チャレンジが少しずつ成長しているなっていうのを今感じています。まあ、防災とか、いろんなお母さんたちの活動をしてますけれども、私自身はまあ防災の方結構特化してというか、させてもらってるんですが、やっぱり今年、去年から引き続いて、その同じ会場である有馬富士共生センターで避難所体験っていうのを2回目今年行ったのは、やっぱりこの1年の中で一番印象的でした。去年は結構8人とかぐらい、その共生センターの方に訓練として、親子で泊まって、朝みんなで帰るみたいなことをやったんですけど、まあ、今年は少人数でですね、3組ぐらいで泊まらせてもらいました。で、なんか避難所体験って、やっぱりなんかこうあんまり、行きたくない場所みたいなイメージね、やっぱお子さんがいるご家庭とかだと思われると思うんですけど、まあその行きたくない場所にも行かないといけないことも、もしかするとね、災害が起こるとあるかもしれないので、なんかその時のために体験をするとか、その体験の中で自分が気づいたこととか、あとはこんなこと備えた方がいいよねみたいなことをなんかこう実践していくみたいなきっかけに、私たちはさせてもらえたかなっていうふうに思っています。で、去年から引き続きやっているって言ったんですけど、今年大きく違ったのは、やっぱ高校生がたくさん5、6人参加してくださって、一緒に作業を手伝ってくれたりとか、まあ、彼ら彼女らがやりたい避難所運営みたいなところもテーマとしてあったので、それを、まあ、実践できる場所として、活用したっていうのはすごく私たちにとっても嬉しいことですし、そういう場を提供できたことは嬉しいことですし、なんかこう高校生がまあ避難所っていうワードで今何を考えているのかみたいなことも、なんていうんですかね、触れることができて、私も学びが多かったなっていうふうに思っています。で、やっぱり避難所に行って自分が避難者で寝るとかいうことって、やっぱり正直今は訓練だから、まあ普通に泊まるみたいなイメージなんですけど、やっぱりなんか寝れないですね。他の人がいて、なんかその他の人って言っても知ってる仲間なんですけど、その仲間が、まあ、ちょっとトイレに行くとか言って部屋を出た足音とかでちょっと目が覚めたりとかで、まあ9月だったんですけど、 そんなに寒くはないんですけど、なんかこう寝つきが悪かったりとか、なんかそんなことで、まあ、普通になんかこう宿泊するっていう感覚よりはどっちかというと、なんかこう知らない場所でなんか床に寝るみたいなイメージ、もちろん皆さんマットとか持ってきたり自分が寝やすい寝袋とか持ってきてるんですけど、それでもやっぱり寝れなかったというところを考えると、あ、やっぱこういう生活を何日も続けないといけないっていうことを考えると、あ、なんかこう何があったらいいんだろうなとか、どういうふうにこう備えといたらいいんだろうなっていうことはやっぱり常に考えるなっていうふうに思っています。この、まあ、避難所体験もまた来年やるかどうかはちょっとわからないんですけど、なんかこの体験を通じて私たちも防災の啓発活動させてもらっているので、あ、なんかこういうことが感じたよみたいなことを、あの、来年のも伝えていきたいなっていうふうに思っています。はい。またね、次回の放送は1月になりますけれども、あの1月はこうみんなこれからこんなことをチャレンジしていきたいなって思ってるよとか、まだちょっと公開できませんけど、ミラクル医師もまた新しい、あの防災の、あの講座をスタート、言ってもてますけど、新しいね、あの防災を皆さんにもっと身近に感じてもらえるような、あの講座を、あの今企画しているところなので、なんかそんなことも皆さんにお知らせできたらいいかなっていうふうに思っております。はい。ので皆さんも、あの、あと残り少ない今年ですけれども、良いお年をお迎えくださいということで、今年の、夢を形にミラクルタイムズを終わらせていただきたいと思います。聞いていただきありがとうございました。ミラクル医師の増田咲子でした。